大阪疎開道路ブラブラの11でございます。ブラブラはふみおくん。
はい、よろしくお願いいたします。11になりましたか。
はい、先週はですね、はいはい、東成区の多摩津2交差点のあたりを
でしたね、
うろうろしました。
はいはい、
まあ、ほとんど進んでないわけなんですけど、
いやいや、うん、まあぼちぼち言ってましたね。
今週はですね、はいはい、目指すは多摩造り
ですね、
でございます。
多摩造りの駅までは絶対に行けると思います、うん、頑張ってみましょうね。
というか取材がまだ多摩造りまでしかやってない、
うん、そうですそうです。多摩造りで一応今終点してるんですよね、はい、でそれでまあ予定としてはその、まあ、多摩造りの前に、通ってる道路がですね、これは
長堀通り、
長堀通りと疎開道路の交差点がまで来てですね、
はい、
でまあ、多摩造りのあたりをボラボラするか、あるいは今度はいわゆるその交差点からですね、
うん、
北の方で大阪城の方まで行ってですね、うん、一応疎開道路と言われているところをの、まあ、いわば北の終点まで行ってしまうか、そこ迷ってるんですけどね、
うん、
要はとりあえず、まあ、多摩造りの駅というのが一つこれからの基地になると思います。ま
あ、今の名前で言うとね、指導上新城生野線という名前になってるんですけど、
はい、大阪市ですね。
まあ、あくまでもこの道の始発点と終着点という意味で、
うんうん、そうですよ。
僕らがボラボラしてる、うん、そうそう、疎開道路っていうのは、
はい、
南はですね、
はい、
奈良街道から、
そうですね、
そして北は大阪城の横ら辺までということですね、
はい、そうなんですよね。それもはっきりした規定があるようなないような。
最初はねそんなこと思ってなかったんですけど、もう11回目になりますから、
そうですね、
途中で、まあ、基本的に文雄くんメインの取材になってるんですけど、文雄くんが何回かこう歩いてるうちに、
はい、
そういうことをこう多分想像したんでしょうね、
うん、だんだんまあ人に聞いたりしてますとね。しかし人によって、まあ、言うことが違うというか当たり前ですけどね、
はい、
まあ、これはまあ大阪市の方に問い合わせれば一括で済むもんが分かりませんけど ね、
あ、
ま
あ、僕らのボラボラはね、こう歩きながらこう想像して楽しむっていうのがモットーなん で、ね、あんまりそういう役所とかに聞いたりはしませんね。
面倒、
まあね、まあ、くさいこともあるんですけどね、聞くのが
聞くべきかも分かりませんがついついこう後回しになってしまいまして、客観的な事実よりも、
うん、
そこを歩いてる風を楽しむというような絵描くするならば
ね、
そういうようなことなんですが、やっぱりたまには時々しっかりしたところに聞いてですね、
そうそうそう、
終点と終わりの点と始発と終点をはっきりささんとあかんような時期になっていますね、うんうん、いっぺん今度、まあ、玉造りで、の時に出発する時にですね、
はい、
なんか、まあ、問い合わせとか、
なんかありますか、叱るべきところ、
ホームページがいいんじゃないでしょうかね。
あ、東
成、区役所とかあるいはまたですね、生野区役所とか、
はい、
あの辺で、まあ、おそらく疎開道路っていうのはどこかへ出し合うと思うんですよね、
うんうんうん、
でその辺をまあ一遍調べてみようかなと思っております。これは次の課題でございましたね。そんなんでこの前終わりましたのがですね、はい、これが
多摩津
2丁目の交差点の
あたりですね、
あたりですね、
うん、
でそれでそこのところに、まあ、強烈な色の緑色のね、
ありましたね、
マンションがありました
ね。そのあたりで終わったんかな、
その辺ですよね。で緑色のマンションがあって、
はい、
これはまあ小橋の方側ですよね、
うん、
ということは西側なんですよ、疎開道路のね。
あ、なるほどね、
西と東と両方これ歩いてますんでね、
そうそうそうそう、
行ったりしたりしながら、まあ、2日かけて歩いたわけです。
南北の通りなんですよ、
南北、
南と北の通りなんですよね。
そうですね、そういう意味ではこれ筋運かな、これはな。
そうやな、
ね、
まあ、疎開道路筋、
うんと、まあ、大阪府に言うたらね、
そうそう、御堂筋とか境筋とかありますからね、
うんうんうん、通りか、やっぱり疎開通りやな。
いや、通りは東西やな。
東西ですか。
だからこれ南北の道やから、まあ、
筋か、
筋やな、関西、大阪府に言えば。
あ、そうなりますか、
はい、
はいはい、
いや、ただそう言ってる人は多分いないと思います。
もうね、その辺は割と、まあ、うん、適当に言うてはんやね、皆さん、ね、
いや、あのね、筋とか通りっていうのもこれといった明確な基準ないんですよね。多分江戸時代とかに南北の道をあえて筋と、まあ、言うたら背筋とか背骨とかっていう意味で多分筋って呼んでるん で、
はいはい、
なんか大阪を一人の人間の例えるならば、まあ、文雄君はよく言ってますけど
はい、はい、
あの上町大臣の上町筋が要は背骨やとか言いますけど、まさにその背骨のが 筋、
ね、
筋っていう意味だと思います。
そうかもからんね。
だからまあ本来ならここは疎開筋って呼ぶべきかもしれないです ね、
まあ、いわゆる大阪風のに従うならば、はい、しかしまあ、うん、その辺が割とまあ大阪のええとこも悪いとこもあるんでしょうけども、
うん、
案外その原則みたいなものがあるようなないようなですね、
そうやな、
まあ、あっとした、まあ、生きてる街ってそういうもんでしょうね。
そうやな、で後でまだ原則ができるんですよね、
はい、まあ、そういうことですね。まあ生きてる間は筋肉がついとったりいろんなものがあって骨が分かりませんから、
うんうん、
それがまあ死んでいくと骨が出てきてですね、
うん、
まあ、これは筋と言おうか、まあ、これを通りと言おうかというようなことも出るんでしょうけども、ずっといい意味で大阪って割とずっと生き続けてきてる街やからね、
うんうん、
そんなんで要はまあ疎開道路でございます、
はい、
で疎開道路ちゃんも何回も言いますけども、第二次世界大戦の 始まって、まあ講習を受けると、うん、その時にまあ日が広がらんようにですね、大阪だけと違って東京も横浜も福岡にも他のところにもいっぱいあったらしいんですけどね、うん、強制的に人の住んでる家をですね、まあその同意があるなきは関わなるなきには関わらず、うん、まあ、あの長い時は6ヶ月、うん、もう早い時には3週間とかね、うん、まあ3日前やという人もあるんですけども、軍隊の方からここはどいてもらうということを受けてですね、うん、中にはまあ自分の家を自分でひっくり返すっていうんですか、うん、大黒柱にまあ大きなロープをつないでですね、近所の人と一緒にドカーンとまあ長い年住んだ家をひっくり返すような悲劇もあったと、
うん、
まあ、でもちろんあの長い6ヶ月ぐらいの前は軍隊の方もまだ余裕があったんでしょうけども、うん、まあ、あの自分とこの家の場合はですね、前も言いましたように、瓦を運んでいってええだとか、たわたたみも持ち出してもええでとか、
うん、
いろいろ障子持って行ってくれとかいうようなことで、第八車とかオートサンリーを雇ってですね、新しく引っ越す家に、それを運んでいって、まあ、次に建てる時の用心したということがあるんですけども、早くなってきてだんだんなってくるとそういうことを言うてる間もなしに自分で潰せやということになって、
そうやな、
まあ、主に川の近くが多かったらしいですね。
あ、まあ移動させやすかったのかな、
うん、させや、まあ、廃材とか廃道もそこから詰めたっていうこともあったやろ
う
し、
そう
や
な、
であの、まあ、あの火を止めるのは川やし、
うん、
でまあ、この疎開道路のいろいろ特にこの鶴橋の近くの疎開道路で聞く話は、うん、一つは、まあ、戦後鶴橋の焼け跡市場ができて鶴橋がこんな発展できるようになったちもなんか3回か4回この辺疎開が道路が疎開があったらしいんで、そのおかげで空き地があったからこういうようになったということと、
うん、
それとまあこれは実話中が実際そうやったという人、おじいさんがそうやったいう人の話を聞いたことがあるのは、
うん、
この近くにあったですね、平野川とか猫間川も埋め立てたらしいんやけども、
うん、
平野川の旧平野川にあって、でそれで、まあ、そこに火に追われてですね、
うん、
ドボドボとそこに、まあ、首まで使ってですね、
うん、
火の、あのなんちゅうか熱をあの受けんようにして川の中に使って、
うん、
それで命が助かったという人もあったと、
うん、
まあ、それは疎開道路があったから、まあ、そんなことができたんやとか、疎開道路がなかったらもう川の近くの家までボート燃えたからですね、中に浸かる余裕もなかったというようなこともあってありましたね、
うん、
だからまあいろんな効果もあったんでしょうけど、当然まあひどい話はひどい話ですよね、
うん、
さあその緑のマンションであって、そこの散髪屋さんが元気に営業してはるということで、中ちょっと覗かしてもらったりしましてですね、で歩いておりますと、まあこれ東西も分けんとどっと行きますけども、光明寺さんちお寺がありましてね、
う
結構この疎開道路にもお寺がちょいちょいあるんですよね。
あ、そうなんですか。
まあ神社は面白い、姫ヶ曽神社という神社がありましたね。これは私とまあよっちゃんが結婚式を挙げた神社なんですけども、この光明寺さんちお寺があって、
うん、
まあ、あのお寺でなんか僕は妙にこだわっているのがお寺の前に書いてあるですね、
うん、
そこのお寺の和尚さんが書かれたのか宗派として書かれたのか、まあ、情報は発信してあるか知らんけども、
うん、
町の人に、まあ、生き方を支持するというか、生き方を、まあ、なんか提案するというか、
うん、
そういうような、まあ、一種のポスターと言ったらいいのかな、
うん、
そんなんが書いてあるんですよね、
うん、
で光明寺さんはですね、これ2つありましてね、そのポスターがね、1つはね、これはなんかね、こんなんでしたね、生きて仰ぐ空の青さよ、生きて仰ぐ空の青さよ赤とんぼというね、
は
い、川柳というのか俳句というのかね、
まあ、街歩いとって、
ええ、
上見たら、
ええ、
赤とんぼが飛んどったと、
まあ、生きている喜びっていうのかな、
うん、
生きて歩いててふっと空を、まあ、見たら秋の空でですね、
うん、
真っ青な空やったと、ああ気持ちがいいなと思ったら、
うん、
そのちょっと自分より上のところ赤とんぼがですね、
うん、
スーッと通っていきよったというようなですね、うん、なんか本当に秋の情緒というか日本的な情緒の、まあ、こういうな、
うん、
端子系の文学っていうんですか、そんなのが載ってたわけですよね。
ちょっと立ち止まると分かるんですけど、
はい、
パッと自転車で通り過ぎると分からないですね。
そうですね、まあ、自転車の人は時々赤トンボが顔に当たったりしましてね、びっくりすることもあるらしいんですけども、赤トンボの密集地帯
あんねや、
密集地帯言うとね、すごい密集してますからね。
あ、
秋まではどっちか言うと郊外の山の上で暮らしてた赤トンボが、
うん、
だんだん温度が下がってくると、
うん、
下に本に徐々に徐々に置いてくるというか、
あ、そうなん、
ね、旅するあれ赤トンボってそういうトンボなんですよね。
あ、
うん、で、まあ、いろいろと小鳥にも旅するのもありますけど、赤トンボはそういうことで、
まあ、そんなに 遠くは行かへんやろ、あいつらも。
まあまあ、20キロとか、それぐらいで食べちゃいますか。
長女やったら1000キロぐらい移動するやつも、
これはね、
おるとか聞きますけど、
アサギマダラというものが。
そうそう、あと小さい鳥でもね、何千キロも移動するやつはおるんかもしれないですけど。
メキシコなんかに住んでる長女なんかはね、アメリカ大陸横断するとか
言ってそこまでは赤トンボは行かんでしょ。
まあ、せいぜい50キロぐらいだと思いますよね。
まあ、だから六甲山とか、
そうそう、
あの辺りから、まあ、もしかしたらこっち来てるかもしれんしな。
神戸の下まで行くとかね、あるいは三重の山ののがですね、江坂の辺りからずっと、まあ、その中津の辺りぐらいに置いてくるとか。
で、まあ、ここら辺のやつは多分生駒山山系の辺りだろうな。
生駒はまあね、ひょっとしたらこの辺かもからね、おばせの辺りとか玉作りの頭に置いてきて、
そうそう、
というようなことで、これが誰があの作ったんかいなと思って、作家の名前が下に作者の名前が書いてあったんですよね、夏目漱石とか入れましたね。
ほうほう、
夏目漱石とこの光明さんがどんな関係になるのか分かりますけども、
光明寺さんの
和尚さんがなんか好きなね、
多分そうじゃないですか、
歌やったんかも分かりませんね、
はい、夏目漱石ですか。
夏目漱石
とか入れました。あのお札の顔になってる人、
あ、そうやったです
よね、1万円札やったかな確か、
我が輩は猫であるという僕は読んでないんですけども
みんな知っとるわそれ。
あ、そうですよ、有名な。
俺も知っとった。
あ、お前読んでないやろ、
読んでん読んでん、
ね、読んでない人でも知ってるんやね、まあ、教科書どう取るしもんやねほんまに読まんでもこんな覚えてね、知ってるような顔して、まあ、僕らは割と正直に読んでは言うてますけど
全く知らないですけどね、
まあ、なんかそういうような変わった人が、
夏目漱石、
なんかあの愛媛県かなんかの中学校でね先生しとったとか。
あ、はいはい、まあ、あの赤シャツとか出てくるやつか。
あ、な
ん
か花垂れとか赤垂れ出ましたかね。
あと、いや、あのね、マドンナっていうのがおったような気がします、
ね、
まあ、僕も松山関係ないこともないんで。
あ、そうやね、
何だか言ってますけど、
はいはい、松山中も決定なとこやね、いろんな人が行ったり来たり生まれたりしてるとこですね。
やっぱ一番有名なのがあの俳句の人やん、五七五の、あの、ね、病弱やった人で、
あの二人やったね、
あの人と夏目漱石は結構仲いいんですよ。
あ、そうでしたか。
いっぱいいますよ、川東碧梧桐とか。
あれもそうですか。
あれも夏、あの、確か松山でしたね。でもなとこ
やな松山町はね、
はい、未だに五七五の聖地みたいになってまして。
僕らポンジュースしか知
りませんけどもっといっぱいあるでしょ、松山って言ったら、まあまあ、銀天街とか。
ああ、行く前、あ、こう歩きましたもんね。
いっぱいありますよ。
そうでしたね、
駅前のカプセルホテルとかね。
カプセルホテル、なるほどね。
タバコ臭かったですけど。
なるほどなるほど。それとあの映画監督のね、伊丹十三先生の、
まあ、あの方はね、もともと京都出身やった
んですか。
じゃあ松山出身で京都に引っ越したんかな。お父さんがね、お父さんがあの映画俳優で脚本家やったんですよ。
あ、まあ、あの人は面白いですね。
伊丹、
ま、
晩作さん、
晩作
さんか、
はい、
晩作さんで、で十三さんって、まあ、十三さんって結局どっちも芸名なんですけどね。
あ、まあまあそうですね。
あの伊丹十三さんの奥さんは、
はい、
あの民謀の女とかに出られた有名な方 で、
そうです。
伊丹十三記念館の館長さんもやられてますね。
館長さんもやってはる。ここで生涯毎年ご覧いてますもんね。まあ、それ突然急に大阪の東大からですね、誰か、あの、愛媛飛んだんですけど、 それもこの生きて仰ぐ空の高さよ赤トンボというところから入りました。
なるほど。
もう一つ、まあ、僕の気になるその寺の前のですね、はい、標語みたいなのが出てきましてね、はい、これはお書きになった人がね、はい、木村無双という人なんですよ。これはどういう人かわからないやね。木村は木村さんの木村ですね。無双はないという字にね、
はい、
なんか僧というか木書いて名と書くんですよ ね。
心ですか。
心なしです。
あ、そうなんですか。
名だけです
よね。手相の僧ですね。
そう、手相がないんかな。
あ、まあ、どんな人かわかりませんけど、まあ、表情がないってことでしょうね。
まあ、表情なかったのか、あるいはあった表情を、まあ、あのうまいことこう何ちゅうか、まあ、
それはどっちかわからないですけどね。
まあ、禅の境地かわからんね。これはこんなこと書いてありましたね。今今今と書いてあるんですよ、
はい、
3つ今があって、はいはい、たった今死んでも生きがいがあったかと書いてましたね。
今今今、
はい、
たった今死んでも生きがいはあったか。
生きがいあったかと、わはなかった、生きがいあったかでした。
お、
でそれで木村無双と書いてましたね。これもまあ難しい話でね、
まあ、意味がわからないですね。
まあ、あの瞬間今、まあ、我々生きてるけども、死んだ時に、生きた、もう死んだ時にですね、自分はまあちゃんと生きてきたかどうか、まあ、しっかり生きたか、あるいはもうそのままドロドロ生きてきたのかということがあるので、ちゃんとその瞬間瞬間、まあ、そういう生きがいとか自分の生き方をですね、しっかり見とけよというようなことを言うてはるんかもわかりませんね。この木村無双さんという方の話、
ちょっと難しそうな人ですね。
ちょっとね、こう、まだ夏目漱石の方が付き合いやすいね。
無双がおったらちょっと大変やったでしょ。
そうです
ね、お前今生きとるか言うて、寝とったらあかんぞ言うて、こんなラジオしとったらあかんぞって言われたりして、
ね、お前も生きてるんか言うたりしてね。まあ、
無双さん生きてんのかな、
喧嘩に。え、
無双さん生きてんのかな。
まあ、わかるわ、この人どういう人かね。この
夏目漱石さんもう亡くなったでしょ。
この人はもうだいぶ前に ね、あっち行ってはりますからね、うん、まあ、ようわかります。でそんなんで、まあ、歩いておりますとお寺があるかと思ったら、
はい、
この辺は、まあ、あの東成とか、
はい、
まあ、これ もう一つが行くのでしたかね、こっち側の方は。
あ、いや、ね、行くのはね、
足半かあ
の
ごめん、
近鉄の高架の南側ですね。
でね、南側でした
で、ね。で、近鉄の高架の北側は今、僕らずっと南に向かって歩いてるんですけど、はい、ここは全部行くのです。
行くのでしたね。
あ、ごめんなさい、
東成です。
東成です。
東成でしたね。うん、まあ、市役所が、区役所が。
先週ちょっと文雄君が面白い話してたんですけど、今大阪市には二十何区があるんですけど、
23でしたかね、
ですかね、
24かな、は
い、それ調べときや、
いやいやいや、
まあ、どっちでも23でも24でもどっちでもいいんですけど、でそこに西成区っていうのと東成区っていうのがあるんですけどね、
まあ大きいのがね、
でなんであれ東西に分かれてるかなって僕は今まであんまり考えたことなかったんですけど、先週文雄君が面白いこと言っててね、あの上町筋を挟んで東側が東成で、うんうん、西側が西成って、うん、あ、確かにそうやなと地図見たらよう分かったんですよね、
う
ん、で
成というのはですね、はい、大体まあ港のことやということを言いましたね、
もともと漢字も生きるっていう字
だ
った
と、まあ、東成は確実に生きるっていう字でした
ね、だから生野区の生くっていう生きるっていう字は今は成になってると
、生野ももともと東成でしたからね、
ああそうなんですか、うん、
西成もかなり広かったんですよ、ずっと、うんうん、だんだん縮んできてあの2つねポンとこう今対峙してますけども、うんまあ、縄文時代は河内は全部海でしたんで、うんまあいわゆる海の港のですね、
ですね
東の方の方を東成と い、
うんいやだからね、
西の方西成
と5000年前まで、まあ、僕ら
4000年ぐらい
です、ね、いや5000年です、まあまあまあ、僕が聞いてるのは5000年なんですけど、5000年ぐらい前まで、うんこのまあ、文雄が今歩いてるこの辺りも含めてですね、大阪の、まあ、市内がほとんど海やったっていう事実が面白いですよね、
うん、そうですね、
5000年ってほんまつい最近ですからね、
そういうことですね、
だからまあどんだけこの辺りが地盤が弱いかってことですよね、
あまあ弱いというかね、そういう地盤やということですよね、
でさらにこの僕らが今歩いてる疎開筋の辺りにも、あの 今でもあの川いっぱい通ってますけど、
そうです、
ね、昔はもっといっぱいありましたから、
もう大和川がとにかくね、
そうです
あのいわゆる
氾濫氾濫しまくってね、
世界から向こう行ってなかったからね、
そういうことです、
大和川の水とか淀川の水が全部溜まってですね、
そうそうそう、
いわゆる河内平野に満ち満ち取ったということ
ですよね、でその大和川とかあの淀川のが運んできた土で、うん、5000年前の海がこんな感じで埋め立てられたんですからね、
だんだん徐々に徐々に、ね、
あもちろんあの今の港の方は人工的に埋め立てたんですけど、まあ、多くはそうやって自然にこう埋め立てられた土地っていうのがこの大阪平野っていうことを忘れてはダメですよ ね、
そうですね、
これ要するにまあ何が言いたいかというと、まあ、災害が起こった時にはやっぱり怖い場所っていうことですよ、
う
んうん、僕が言いたいのは、
まあ、地震が一番怖いということ
ですね、低質やから津波も怖いですね、
いわゆる、まあ、あの泥がだんだん溜まってきた沖積平野っていう、
これ意外とみんな知らないですよ、
あそうです
か、あの、まあ、歴博とか自然博物館にいたら、うん、ようそんな話ばっかりしてるけど、ああいうとこ行く人って多分一部の人なんですよ、
ね、
だからまあ実際に教科書でほんま教えなあかんじゃないそういうとこなんですよ、うん、その夏目漱石は我が輩は猫とか木村無双、うんまあ、この人は教科書に載ってないかもしれないですけど、
も
うこれよりもやっぱり一番教えなあかんのは大阪の土地の出来方ですよね、
うんうんうんそれをね、はい、もうちょっとまあ興味深いような話し方で、
あ、
まあ、僕みたいに別にね、うんまあ、3割を取ったらええと7割嘘や、
う
ん、でも、まあ、面白く言うとね
そうそう
みんな聞くんでしょうけども
そういうことです、ね
まあ、僕の話聞いてるかどうか知りませんが、まあ、そういうふうに言うていくとああそんなもんかと思ったりね、うんまあ、一生懸命教育もやってはりますけどもなんか一番感じたとか抜けてるみたいな、うん、
大事です
よね、なんで水が引いたかというとですね、
はい
これはそこらにあった水がですね、
うん、
凍ってきたわけなんですよね、まあ、南極とか北極で氷山になってですね、
はい、
それで地球の水がずっと液体から固体に変わって、
うん、
その分だけ低くなってるんですよね、
う
ん、で今地球の中になってるでしょ、
うん、
で今度だんだん氷山が溶けるとですね、うん、これがまあ4000年5000年前と同じようにですね河内はやっぱりまた海になるんですよ、
怖いですねそれね、
まあ、怖いそれが地球の呼吸みたいなもんですよね、
うん、それも逃げられないですね、それね、
まあ、逃げられないけど、まあ、時間はそれ急に来まへんのでね、
あ、まあ、多分僕らが生きてる間は大丈夫ですね、
あ、まあ、これはもう、
まあ、文雄君はあと10年ぐらいですけど、うん、僕はまだあと60年ぐらい生きますんで、
うまいね、そうかもしれんね、
は
い、
大丈夫です、
まあ、長生きしてください、
はい、ありがとうございます、
こんなところで別に挨
拶、今を生きるぞ、今生きてるか、
今死んでるぞっていうねはいはい、生きがいはあったかということで、私に対するこれは一つとね、はい、木村無双さんの問いかけかも分かりませんね、
う
ん、残念ながらあったとは言えません、はい、まだ言ってますけどもね、
はいはい、
さあそれでこんなんがあってですね、で前言いましたよね、この辺というのは大阪でも、はいまあ、いろんなこの、ね、中小企業というか物を作るね、例えば、まあはい、言いましたようにプラスチックとか、
はいはい、
あれはも昔はセロハンとか、あるいはまあ、繊維とかですね、あるいはガラスとかですね、そんなのがいろいろできてたところですね、いろんなそういうような、
うん
道具を作った場所で、中村化成という、ね、会社がありました。これは何するか会社が分かりません
。化成じゃん、化学の川に、
はい、化学の川にですね、鳴るという字書くんですよね、こういうその化成という言葉も
人弁ですよね、
人弁ですね、
何でしょうかね、はい、やっぱりこうプラスチック系かな、
人弁、
いや人弁の火やろ、 火星の蚊は、
あ、そうそうそう、
科学の蚊、科学で2つあるじゃないですか、化ける方ですよ、
そうですよね、
何でしょうかね、
やっぱり樹脂系かも分かりませんね、
うん、かもしれんな、
うんうん、そうかと思ったらですね、はい、この横に面白い店が発見しましてね、
お、何がありましたか、
これがですね、あの包丁とかハサミとかね、そんなん売ってるお店でしたね、
やっぱり大事ですよね、
大工道具
を、あ、大工道具も、
大工道具売ってました、で砥石も売ってましたね、
あ、やっぱ都軍に必要、
まあ、それはもちろん包丁があってハサミがあって砥石がなかった、
ね、まあ、大工道具もね、
まあ、何もありませんね、
そらんとあかんもんもあります
し、ね、そうですね、ほんで、まあ、この頃は、あの包丁とか包丁は何してもカンナとかあんなんが電動になってますもんね、日立ツールと書いてましてね、多分、日立さんがそういう電動の工具を作ってはるんですよね、それも秋の手春というですね、まあ、職人さんがたくさんやはるところやから、
あ、場所がね、
こういう研いだりですね、削ったりするようなことがあったのかもわかりません、そんな店も発見しました、さあそれでちょっとまた歩いてきますと、今度は銀行で、あんまりね、この辺で見ない銀行なんですけど、
何の銀行、
大正銀行さんというね、
大正銀行、たまに聞きます
よね、たまに聞きます、
うん、まあ、大阪の銀行ですよね、
うん、かもわかりませんね、
ちょっと違うんかな、
あんまり
大正区の大正じゃないかな、
まあ、大正時代の大正ちゃいますか、
そっちの方ですかね、
多分ね、これはね、玉造り支店っていうのがあって、
あ、いいじゃないですか、
よかったよかった、まあ、僕もちょっとね、通帳作ろうかやなと思ったんですけども下手に作ってもまたいかん
ない
と思って、
あんまり作りすぎてもしょうがないからな、
まあ、まあ、あんまりないんですけど、ほとんどないですけど、こんな大正銀行さんの前通りましてね、はい、さらに行きますと徐々にもう、あれ多摩津の今度は3丁目の交差点が見えてくるんですよね、
1丁目ですね、
1丁目さ、3から始まったね、
3から、
ね、321でしたね、そうです、はいはい、1の方
に123みたいな、
123、うん、321から、
ね、
はいはい、それで行きましたらね、この辺からやっぱり多摩造りの、まあ、にぎわいみたいなもんがね、この辺までバーッとかあのこぼれで出るというような感じで、このねカラオケ喫茶が出てまいりました、
カラオケ喫茶なんか懐かしいな、
ね、
あんま最近聞かへんけどな、
ブルーシャトーというね、名前のカラオケ喫茶、
シャトーって お城のことかな、
そうですよね、青い城ということでしょう、
いいですね、
ブルーシャトーっていう歌があったんですけども、これだけ言うて分かる人は分かるし、
なるほど、まあ、その歌を知ってる人でしょうね、
まあそうですよね、
その名前つけた
のは、まあ、うんうん、まあ、多分あのカラオケによく人気のカラオケ屋さんとは違いますが、今は分からない、
実際青かったですか、
いやいや青くなかった、
青くなかった
ビルでしたね、でこれでブルーシャトーがあって、
はい、
あ、
ちょっと
今タバコの匂いがします、外から入ってきました、
せっかくました、マイクを下げるの遅れました、
はい、ごめんなさい、
まあ、と同時にパソコンのバッテリーが切れましたんで、あの写真は見れませんので
そうですか、
ふみおくん、まあまあ、空で喋ってください、
ね、あの僕も写真見て言ってるわけないんですし、ただまあ、てっぺくんが確認しながらね、
はい、
見ててくれたんですけども、はい、そんなんで、うん、あのブルーシャトーの店がありましてですね、
はいはいはい、
でここらからまたね、あのラーメン屋さんこの辺ね、ようきあるんですよね、
あ
ーラーメン屋さんって本当にこの頃おーなりましたね、
ラーメン屋さんね、
僕らは割と若い時うどん屋さんちはたくさんあったんですけども、ここまでラーメン屋さんがあんまり
あれやっぱり関東の文化ですよね、ラーメンっていうのは、
京都もまあしかしラーメンはね、僕浪人時代とか高校時代には前も何遍も言ってますけど、銀閣寺道にありましたチンマンケンさんというね、
はい、
あのもうドロドロのスープのやつがあったんですよね、うん、そうかと思ったら近隣車庫の前にはね、もう そこの見えるような醤油ラーメンのスープがあって、
うん、
まあ、そこらよう食べに行ってましたけども、まあ、大阪には少ないの、
うん、大阪やっぱりうどん文化なのかな、
かもわかりませんね、
さっきは全然関係ない話なんですけど、
はい、
あの新聞見てましたらですね、
はいはい、
大証券のれん分けみたいなの書いてあったんですよ、
あ、なるほど、
で
な
大証券で何の店かなと思って、うん、インターネット調べてみますと、東京の方で有名なラーメン屋さんらしいですね、
はいはい、そうで
した、そこのご主人が80歳で最近亡くなられて、
はい、なるほど、はいはいはい、
でそれを機会に反体制派みたいな人たちが組合かなんかを作って、で分裂したってい
う
話があって、でただね、その、まあ、あれ関西テレビのテレビ欄やったんですけど、
うん、
大証券って書いて、
うんうん、
こっちの関西の人分かるんかなと思って、
あ、ね、
そのテレビ欄にね、
まあ、ラーメンの好きな人しか分からんでしょ
うね、分からんでしょ、
この時間に千証券っていうのがありました、千勝っていう、
あ、千里の、
いや千里の千に勝と書いてね、
は
い、大証券、千証券っていうラーメン屋さんもありました、
もしかしたらこの大証券をこう好きな人かもしれないですよね。
もしたんかね、
まあ、僕の方はあの大きいカツとか言って、まあ、多分大証券って読むんやと、
まあそうですね、
もちろん読み仮名書いてないですけど新聞にはね、
はいはいはい、
まあ、あれぐらいラーメンの好きな方がいてはんねんなっていうことを思いましたね、
ですね、
まあ、ラーメン屋がのれん分けして話題になるんですから、
うん、それはあのやっぱりラーメン屋さんが、ね、うん、日本文化っていうのがクールジャパンのね、
うん、
一つの機種になってあるということ で、
あ、そうなんですか、なんかクールジャパンって
クールジャパンでそういう日本人のですね、はあ、まあ、ちょっとした文化的なというか、はい、世界遺産は受けれませんけど、それ 受けるそうになってるような日本文化みたいなものを、まあ、呼びかけちゃいますか。
なるほど。
お寿司とか
初めて聞きました。
そうですか。お寿司とかそんなんですよね。
覚えております。
覚えておいてください、はいはい、そんなんで、うん、この近くにも戦勝軒というラーメン屋さんもありましたけども、
はい、この近くじゃない、本局の近くですよ。
え
このっていうのは本局の近くですよ皆さん。
いやいや、これこの玉造りです。
玉造りの話ですか。
玉造りの話ですよ。玉造りにそんなラーメン屋さん
があって、
先活犬というのがありましたね。でその僕が実際にこれももちろん見てるんですけど、 もう何軒かラーメン屋さん見てるんですけど、ね、中華そばというね、
うん、
そんな店もありまして、中華そば
とラーメン、まあ、昔ながらの言い方ですね。
そうですね。これの違いみたいも、まあいろいろな言うてますけど結局よ分からんわけですよね。
ほんまやな。
はい、なんでやろうなと思
いや、ああいうことをね言うて世間を混乱させて金儲けする人がおるんですよ、世の中には。そんな人の言うことに耳を傾けたらダメですよ皆さん。
そうですか。
気づけてくださいよ。
気づけましょう。
僕らもそう言われんようにせなダメですから。
ほんまですね。僕らもそこまで金儲けてません。残念ながらもう
金くれくれくれ、
そういうことですね。そんなんがあったり、中華そば屋さんがあってね、
は
い、でまたここのね、あの大きな交差点があったんですよね。
お
で、ここ来た時もうパソコンの電池が切れたので音は出しませんが、またこれ
あの音か、
救急車がねよう走るんですよ。
救急車はつくみよく多分な、多摩津3ちゃうかったっけ。
いや3でもあったし、
この1でもあったんか。
この場合はね、救急車がまだね 2、3台連続して走ってきてね、どこまで行くんか
い。まあそれぐらい疎開道路、疎開道路やろ、
疎開道路、
あ長堀通りと疎開道路の
交差点です。
交差点で疎開道路の方に曲がっていったんやろ、
は
い、
そうですね。
やっぱり疎開道路がでかいってことですよ。
まあ長堀も結構大きな
通りですけどね。長堀の方がそれでかいですよ、幅はでかいですけど、まあただこの市道、
幅もね、結構この疎開も負けてませんね。
そうです、大阪市道にしてはでかいですよ、
大きいです、大きいですね。2台救急車とか書いてますよね。でその警察官もいてはりました。これ何か何があったか分かりませんけど、
要するにパトカーですか。
パトカーじゃないんです、
交差点、
自転車に乗って、まあ、いわゆる警察官ですね、一人でね、
うんうん、
その交差点を見張ってはりまして、あ、まあ、この救急車とこの警察官の関係がどうなってるのか、
そうね、分から
ない。この警察官自身にね、やっぱ職務中やから、うん、あんまり職務質問してもいかんわね、私がね。
俺らが職務質問
するの。そうそうそう、警察官さんに言ったりして、
ね、何してはるんですか、
何してるんですか、何のためにあんたここに立ってるんですかっていうようなことはやっぱりね、関係に対
して飯食いましたか言うてな、
戦勝軒いきなり言うたりおちょくったらきません、はい、まあ、そんなことがありまして、うん、ここでもまた、ね、1丁目も3丁目も、いや1丁目の方はですね、これ、うん、まあ、これ救急車だったし、3丁目消防車と救急車がね、ダブルであ の、まあ、タンデムみたいにして走っていきました、
ね、タンデムって自転車ちゃうねん、
はい、
そうですね、バイクちゃう
ねん、はい、多摩津1丁目の交差点でございます。でここにまた今度はですね、
はい、
鉄筋にして5階建てぐらいでしたかね。
高いじゃないですか。
先ほどのブルーシャトーよりもですね、
はいはいはい、
これびっくりしましたね。大きなね、
はい、
あのカラオケ屋さんがありました。
は
あ、カラオケ今流行ってんねん。
さっきの喫茶じゃなくて、
喫茶やないカラオケ、
もう普通のカラオケ、
ビル全体がカラオケになってるんですよね。
そんな需要あるかカラオケって
なしらしあるんでしょう。ジョイサウンドとか言ってました。これは
あ
ちょっとブルーシャトーよりもちょっと力があるというのが大きい感じはするでしょう。
ジョイは楽しむで、
サウンド
音を楽しむ、
もう高いビルですよ。なんか5階建てぐらいあったですね。
儲かるんですね。
で入り口のところにね、
はい、
あの長椅子があってね、
はいはい、
そこに女性の方が何人か、中学生ぐらいの子も含めて、
そんな若い子が
順番待ちっていうんですかね、そんなしてましたね。
でもこれ取材っていつやったっけ。
日曜日やと思います。これは
9月の確か13日と、
うん、あそんなんやったかな。
で確かね、うん、9月の21日やったかな、
はいはい、覚えてるな。
あの2回目はね、うん、シルバーウィークの時やったんですよ。
そうやった。その2回目の話でその前にその椅子があって、
あ、まあ、だから休みやからってこともあったんかな、
う
ん、
そうでしょうね。ただまあ、はい、ね、あのブルーシャトーもあるし、このジョイサウンドも2軒あるということは、
うん、
結構あの辺そういう娯楽というんですかね。
だからブルーシャトーは多分年寄りでしょ。
いや年寄りだと思う。
でジョイの方は若い子ですよ、
うん、そうですね、
若い男の子、女の子ですよ、
うん、女の子がいてはりまして、はい、5階ビルと書いてますね、
はい、
でここで、まあ、あの警察官の方と救急車を見送りましてですね、
うん、バイバイって言って、
ね、はい、バイバイ言いません、
はいはい、
でここまで来たところでですね、あの、まあ、その今度はその大きな交差点のですね、
うん、
あれは北のね、
うん、
東の角のところに大きな病院がありました。中本病院というね、あの辺中本というエリアも入ってるみたいですね。
どういう字ですか。中本、
中という字書いて一本二本の本です。
あ、中という字ですか。
中本っていうんですか。
中
本、まあ、中本と読むんやと思いますけども、
中本、
こんな大きな病院がさらにもうちょっと向こうの方になんか日赤病院のようななんかそんな感じもあったと思うんですけど、
日本赤十字ですか。
これはまだ確認しておりません。中本病院は間違いなくあります
か、ね、
ま
あ、かなりあの大きめの病院ですね。やっぱり角にあるっていうこと
は、はい、そうで大きいですよ、
ね、
うん、ちょっとあのレンガ建ての、
また違うんですか。
いや、まあ、これは東洋整骨院は名前大きいけどね、
うん、
中本病院の1000分の1ぐらいしかなかったですね。
何をしてくれると ところなんかな、
中本病院は。いや、それも総合病院ちゃいますか、あんな大きいやから。
要するに内科とか外科とか両方ある
んですから、ね、全部あると思う。で、救急も受け付けてあると思うんですけども。
それでその救急車やったんちゃうか。
その救急車の中本の前通り過ぎていったん
だ。だから中本が出てきたんちゃう。
いや、中本が出てきた。もっとその、あ、そう、あの東の方から入ってきました。まあ、で、もちろん患者さんを救あの収容して中本行くんかも分かりません、うん、そこまで僕も見届けてる暇もなかったもんでね。これで、まあ、あのここから、長堀通りをですね、玉造りの方へ行きました。
いいですね、長堀通り。あ、いい感じの、もともとここも川やったんですよ ね、
そうですね。
昭和40年ぐらいになんか確か埋め立てた
と
か。
あ、そういうことですね。
話を僕は聞きました。
あ、まあ、いや、その通りだと思います。
その時代は僕は知りませんが、文雄君知っとるんちゃうか。
いや、私はね、
長堀通りが、
いや、昭和40年は俺まだ大阪出てへんからな。
あ、そうか、
45年ぐらいから。
あ、そうか、万博の時か。
ぼちぼち、あの、まあ、占領下の放送局でね、
京都の暗闇から日の当たる大阪にやってきた。
そういうことやね。週に1回ですね。
まあ、太陽の塔じゃないですけど、
朝の、あの、そうですね、あの1時12時ぐらいから5時頃まで喋ってましたもんね、はい、ラジオでね。
すごいな、よう喋っとった
ほんまですね。
あ、いや、朝の5時、
朝の5時まででしたね、一番長い時はね。
その深夜の12時から。
うん、そうですね、ずっとね喋ってました、まあ、一番長い時はね。
こんな感じで喋ってたんかな。
まあ、まあ、一人やからね。
一人で喋ってたんか。
うん、もう
だ、
こんな感じも何もないですね。ほんまに、ようもあんなことしとったな思ってね、よう頭おかしてなかったかなと思いますが、まあ、音楽はもうちょっと入っとったけどね、
はい。
まあ、うちみたいにこんな音楽のない放送局では
なかったです。
多摩津一丁目におりますね。で、ここのところでね、まあ、いろいろあったんですけども、僕がびっくりしたのは、まあ、ここ2回目でしょ、僕多摩津通りからこう来たのはね。
そう
1回目もそうやって、2回目もそうやったんですけど、大体時間合わせてね、まあ、取材してますよ。
まあ、それ
凝ってるんですよね。大体ここの家を9時頃出て
るとかね。なんかの病気の人みたいな、常にその時間にそこ行かなあかんっていう。
まあ、そういうとこ、病気の気が僕あるなって自分でも思ってるんですけどね。ちょっとしたらなんかこの変な夢ばっかり見るんでね。あ、なんかもうぼちぼちなんかどっか行くんちゃうかやな思ったりもしてるんですけども。
中本病院行ってください。
そうこれ言うてもらいましょう。その横に今日赤もあるし、ど
っちがいいだろう。ジョイサウンドで歌うた。
ジョイサウンドで歌うた。
文雄君の場合はシャトーやな。文雄君の場合はシャトー
がいい。シャトー踏んでからね。
で、戦勝券で飯食うて。
戦勝券やないんですよ、うん、ラーメン人生というね、ラーメン屋さんがあったんです。
それなんか
多いでしょ。ラーメン人生ジェット600とか書いてあるんですよね。なんかね、散髪屋さんみたいな名前の Z600 言うからね。Z っていう散髪屋さんありましたもんね。
はあ、
いや、びっくりしました。ここね、ラーメン屋さんは何軒があるんですか、
戦勝券。どっち、 Z なんか Z なんかどっち。
Z とか言ってました。 GET、 ジェット機の Z です。
JET やろ。
JET です。
JET やろ。
何か言いました僕。
ごめんごめん、 G って言った。
あ、G、
まあまあまあ、それはいいわ、それはいいわ。
G は無理ランチやね。
はい、 Z600 な。
600 って、これ多分ね、流れ字で書いてあったからね。
はい、
よう分からへんねんけど、写真があったらこういうとこ確認できないけど、パソコンの電池がなくなったということやから確認できないんですが、僕もあのメモと同時に写真を必ず撮るようにしてますからね。
おもろい名前ですな。
これがね、なぜかいつもね、
はい、
長蛇とは言わない、中蛇ぐらいのね、中蛇ぐらいの行列ができてる。2
日続けて。
え、
あ、2回とも。
あ、そうそう、2回とも。だからこれはちょっとしたもんやなと思ってね。
さっきの戦勝券にも流行っとったか。
うん、戦勝券はあんまりそんなに並んでへんかったし、あの中華そばの方もそんなに並んでなかったしですね、はい、他にも 2,3 軒あったんですけど、
やっぱり長堀の方が人通り多いんかな。
うん、そうかも分かりませんね。んで、このジェット600の近くにまたですね。
ほんまにそんな名前やったんか。嘘やろそれ。
いや、これノート書いたね、これちゃんと。
いや、まあまあ、いいわ、そうやったよ。なんか嘘っぽい、ジェット600なんて、そんなアホな名前誰もつけへんやろ。
いや、アホなんてそんなことないですよ。
失礼しました。
元気のいい名前じゃないですか。
失礼しました。はい、
で、そこのところに、はい、またその警察官だけど、中で一人また目立った人がおってね。
はい、お、何でしょうか。
この人が何してるか言うと、
はいはい、
あの例の、あの例のインド料理の店ですよ。
ああ
、ありましたでしょ
う。あの、なんとかヒマラヤっていう店でしたっけ。
ヒマラヤね、ヒマラヤ、それはようある。
あの、先週というか前の週にそれボラボラしましたね。
うんうん、あの、タジマハールと同じようにね。
あ、なんとかマハールってありましたね。
モティマハール。
モティマハールか。
モティマハールの、
はいはい、
とこありましたね。
はい、ありました、ありました。
この店のまたコックさんがですね、
はい、
ここまで出張してきてね。
こんなとこまで。
そこで
だってあなただって多摩津2の人やね。
いや、あそこにもおったんです、一人、
うん。
それでまた別の人がやな、もう一人ここでやで、
う
ん。まだこれなんかインド料理の店があるんか思ったらね、はい、実はそのモティマハルの小さいこのハガキぐらいのね、
うん、
チラシどこか行ったかあるけど、探してあるんかもわからんけど、チラシを持ってですね、モティマハル、モティマハル言いながら、もうだからまあね、豆カレー一人しか食べとらんかったか、昼ぐらいなのに。
しかもそれも従業員かもしれないっていう噂ですから。まあまあ、
ひょっとしたら噂で勝手にこっち言ってるんですけども。
ということは Z600 の客をモティマハルが奪おうとしてた、
ひょっとしたらそうかもしれんね。
で、久美男くんね、今ね、
モティマハル出てた
よ、インターネットでね、 Z600 って調べたら、
あるか、
ありましたよ。
やっぱそうやろ、
ラーメン人生 Z600。
それやん、お手入れやん、
しかも玉作り店、
それやんか。
大阪でどえらい繁盛店と言われているラーメン屋、
やっぱりそうか、
一杯一杯めちゃ丁寧に作る店長の熱いラーメン魂、こんな店長ですよ、この人の記事はね、ジェット600の、お
結構いい年した感じのようにしたよね、まあ、映画俳優みたいな、
いや結構若いんちゃうかこの人、
そうか
30代やろ多分、
ちょっとなんかあのね、はい、タイのボクシングの選手みたいな、
及川道場に、
及川さんでも入らはってもちょっといけるような感じの、
書いてますよ、僕は大学を卒業してから5年間はサラリーマンとして営業してましたと、
そうやったんですか、27
歳の頃始めたと、
そう
営業マン辞めて、うん、ラーメン屋を始めたと、
いやこれちょっとしたもんやと思うよ、あれは
ちゃんとこれ取材してますよこの人、偉いな、
えそれインターネットの人か、これ
どこのページやろな、あのなんかおもろい名前の、
いやいやこれ、ね、便利な名前やね、
あなたのラーメン店を繁盛させる情報が満載、キンキンラーメン堂っていうホームページで、
そうですか、はい、じゃあそういうホームページ持ってはる、うん、
の人がラーメン人生ジェット600玉作り店を取材してくれたと、
僕はまだ行列見ただけで味も何も知らんとこ話してたら、
繁盛店で書いてますよ、
お前のその電話で引いたらそんなのが出てくる、コンピューターの電池なかったらそっちはあんのか、
スマホはねまだちゃんとあるんですけど、まあ、ちゃんとありました、
やっぱあったやろ、
うん、あったあった、
これやっぱりね、この店はね、あの、はい、僕味を知らんからそんなめちゃくちゃ推薦はもちろんできませんけども、あれだけ親子連れからね、
はい、
結構年配の人から若い人まで、
はい、
もう続々とね列ができるぐらいでした、で玉作りの方から歩いてきはった人が、
はい、
なんか楽しそうにこう来はった思ったらそのジェットの あの行列の後ろに並ばはるんで、
ね、
あれちょっといっぺんおごってもらわなあかんな、あの店ね、こんだけ喋って
る、別に俺らおごっても何の得もならへんやろ
人生にはならんか、
ならんならん、
なるほど、
だって俺らラーメンあんま知らんもん、
そういうことですね、まあ、
17席、ま
あ、そうですか、
完全禁煙、これいいですね、
まあ、これよっちゃん喜ぶな、
ね、
まあ、
僕らやっぱタバコちょっと苦手ですから
ね、
おしゃれな空間、席が広い、
あそう
食べログに書いてますわ、
あそうですか、
はい、
今度また玉作り行った時にいっぺんその、
うん、
お泊りの店長に、
そうですね、
ね、お手こないきませんね、はい、
あの無給って書いてますよ、
えあそう、はい、それもすごいね、
カードは不可って書いてますわ、
カードって何ですか、
要するに現金で買えってことです、
アメリカンエクスプレスとかあんな
の
分かん
ない、ダメダメダメ、あのね券売機で買えって書いてますね、
ありゃありゃ、そう
ですか、ちょっと踏み込む無理かもしれんな、
いやその券売機弱いんですよね、僕どこボタンしてるか分からへんからね、はい、そうですか、
まあ、ただあの口コミは数すごいですね、343件もありますわ、
あそうですか、な僕もこれ1件、まあ、340、
いや僕らは書かないですよ口コミは、
口コミ書かない
こんなんしないですよ、
いや、やったりなん
ですよ、いやいや、だって僕行ってないですもん、行ってないの
に、まあ、
店の前通っただけでうまいとかまでとか言えないでしょ、2回通ったね、2回ね、
2回通って2回とも長蛇の列やった、
それは言えるかもしれないですね、うん、それはただ食べてないっていう、
食べてない、残念ながら、
はい、
まあ、あのちょうど、まあ、昼前昼に近かったし、
うん、
まあ、家帰ったら飯があるな思ったんで、
富岡君絶対外で食べないですもんね、
食べないですね、まあ本当決定的したその節約志向というか、
外で食べるって言ったらもうほんまにこの泉州のあたりの上海料理だけでしょ、
う
ん、
そうですよ、
ね、
フーバーだけで、フーバーと最近ちょっとこういう癖がついてね、この泉州を名物の、
は
い、
北海屋うまかったな、
意外と以前よりようなってたな、
前ゲスト来てくれた方と一緒にいたんですけど、
ノノさんとね、
そうそうそう、
ノノさんと
ダコちゃんと一緒に行きました
けど、おごりましたね、ドーンとね、
3000いくらかかりましたね、
えらいことでした、返してもらえなか
った、それ怒ったら言わへんねん、
そうやそうや、返金を要求したりしてね、
そうそう、それはダメですよね、それはいかん、怒ると言うた以上は金を受け取れません、
はあのそういうことはいたしません、ね、まあ、自主的に返すんなら返してください、
そうそうそうですね、
ということで、うん、ラーメン人生発見大発見、
いいですね、ラーメン人生、
やっぱり街歩いててこういう
なんとか人生ってええかもしれんな、
うん、これいいかも、
ね、俺らもなんかつけようか、
JOBBB 人生、
いやそれあかんわ、
ジェット600
言いにくい言いにくい、
そうですか、
しかもジェット600取ったらあかんやろ、
そうなんですよね、このジェット600の意味もちょっと知りたいですね、
もしかしたらさっきの方のブログに書いてたかもしれないですね、
あそうですか、
まあ、ちょっと分かったら言いますわ、
まあ、その人のブログの
ことはあんまり聞かない、そうやな、この人に僕全然許可取ってないですからね、
うん、でね、やっぱり言うと失礼ですよね、うん、ただ、うん、ちゃんとした取材してはるという、ね、
いやかなりやってますよ、
偉い人がいて
はる、これだって中央まで入って写真撮ってますもん、
ああ
これ相当ですよ、やっぱり
そうですね、それはあの反応もたくさんあったでしょ
う、そうそうそう、
ね、
はい、
まあ、偉い人とこうやって、まあ、インターネットの上で知り合いになりまして、はい、勝手にこっちが知り合いになってるという点で、
うん、
嫌がってはるかもしれませんけど、
だからジェット600っていう店があって、
うん、
でそこの玉作り店やから、だからこの兄ちゃんは経営者じゃないんですね、多分、
あそうですか、
だからジェット600っていうその多分大元の店があるんですよ、
あいや、まあ、分かりませんけどそうかもしれませんね、
多分そうです
ね、まあ、そちらもそれ以上はね、
はい、
置いときましょう、
あそうですね、
はい、要は、まあ、非常に目立って列ができておりました、やっぱりその経営者が誰かどうか分かりませんけど、
うん、
その店長さんの、
うん、
まあ、すごい仕事ぶりっていうんですか、
はいはい、
味の、まあ、セレクト、まあ、大阪の玉作りはやっぱりグルメの多いとこですからね、
ま
あ、ここであんだけ人がね、うん、目の色変えるとなんですけども、
うん、
あんだけ炎天下はね、暑いのに子供が泣く
の
にね、
まだ赤暑かったよな、
そうですよ、
9月 月です
しね。赤子泣いてるのにはね、はい、もう傘もささんと並んではったからね。やっぱりそれ店長の力だと思いますよね。
そういうことですよね。
はい、まあ、ジェット600、
600、600の意味もわからんしね。
はい、いいです、いいです。まあ、これはまた調査しましょう。どうせ玉作り、ご覧に3回通いますから。
そうですね。
その時、まあ、はい、あのてっぺと一緒に一遍食べに行ってもいいです
よ、
ね。
いや、俺はもうええわ。
まあ、お前も来いや
あ、そうですか。はい、
来ます。まあ、おごったるやん、俺は、ね。
ありがとう、ありがとう。
はい、はい。
まあ、また返せ言うなよ。
はい、はい、はい。それで、あの、今、警察官言いましたね。
こういうだよ。
で、あの、モティ・マハルさんも言いましたね。
言いました、言いました。
で、ジェット600も言いました。
今、確
認取りました。この3人の方に、まあ、ここで別れを告げながらですね、まあ、これから、まあ、ぼちぼち家帰らなあかんなと思って、名堀通りを玉造りの方へずっと歩いていくわけですよね。
いいですね。JR 大阪環状線。
はい、これね、あの、リサイクルショップがありました。僕、久しぶりにちょっとね、ホッとしたんですけど、やっぱあの、リサイクルショップっていうんですか、
何売ってました？
町の骨董屋さんっていうんですか、値の安い骨董屋さんっていうんですか、なんか扇風機の中古とかね、なんか、そんなんがゴロゴロと店の前に並んで、
釣り竿の古いやつとか。
まあ、そういうことですね。誰が買うんかいな、誰が売るんかいなというような感じでしたけども、まあ、そういうところで出入りするのは、私もそういう事実でございます。いや、もう入らんでも玄関に並んでましてね、ラジオの古いのもないかいなとか、時計ないかいな思ったけども、それはちょっと置いてなかった。ラジオあったかもしれませんね。ラジカセがあったかもしれない。ドデカホーンとかあんないですからね。まあ、ごかんか分かりません。それでいきますとね、この辺り面白いのがね、はい、多分猫魔川が、ね、流れたいうから、猫魔川の、これも調べてないか分からないんですけど、
猫魔川の猫もあれですよ、猫の額ですよ、皆さん。まあ、眉間の剣っていうんですか、
猫魔とね、
で猫魔ですよね、
あれはね、なんか、まあ、あの他の言葉が、なんかああいうようになまったとかで、ね、言われてるんですよね、あれの名前、字が
な
あったわけではない、
まあ、いろいろ説がありますよね、
説はある、こういうと、大阪はやっぱりいろんな説を出す人がね、
そうそう
結構遠慮なしに出すんですよ、みんなね、
でみんなね、あんまりね、根拠ないんですよ、
はい、そうない、
根拠ある人もありますけど、うん、根拠ない人も横からこう、踏み横みたいにガーって口出して、で結局それが世の中を乱すんですよ、
そうですね、でそれで僕みたいね、
はい、
僕の放送は7割うそや言うてたらいいんですけど、うん、みんなそのこと言わんもんやからね、ほんまかいなと思うんですよね、
まあね、嘘つきの人は嘘つき言いませんからね、
そうです、
僕ら言うてますから、
そんな嘘つきはないわけ、
ないです、僕ら
は7割というね、
嘘は言うてますけど嘘つきではないです、
はい、その猫が埋め立てた後やと思うんですけども、うん、不思議なね、円形公園がね、長堀通りのですね、
はいはい、
南側のところにポンポンポンとあるんですよ、
不思議やな、
うん、でそこで僕はもうジェット600は、まあ、議員から、
うん、
よっちゃんの作ってくれた、
うん、
なんかこの番組でも紹介しました、確かね、
うん、
あの時はこれ持っていけ言われて持っていったんがドーナツかなんかやのね、作り置きのやつをね、
ドーナツもうちょっとで多分やるんかな、
うんうん、
もうちょっとで多分やると思います、
そうですか、
はい、
ドーナツを作って試食やかもかな、
そうそうそう、ね、まあ、よちゃんもやってくれると思いますわ、
それをそのドーナツをですね、なんかこうもう昼飯ないか言うたらこれがええんちゃうか言うて、包んでくれたもんやから、その公園のところのですね、
はいはい、
なんちゅうんですか、
円形公園、
円形公園で木が植わって、
はい、
その木の周りがずっとね、うん、あの丸いドーナツみたいな椅子になってるんですよね、
あ、
うん、でそこで、はいはい、開けてく、また
の背もたれのないやつや、
まあ、ないない
背もたれのないやつや、
で魔法瓶からですね、
はい、
ちょっと冷めたお茶を出しながらですね、
冷めたお茶
でちびちびやっとったわけですよ、
おやって、お
隣にレストランがあって、アサヒビールの広告で撮ってね、
うん、
まあまあアサヒビールは僕はまあ飲まんから けなりことはなかったけどね、
うんうん、
そこ飲んでたらね、まあ困ったことにまたおっさんが一人出てきよってね、わしのそんな近く夜のあちやけど、なんかそこあの人の席になってたもんな、そこでまたタバコ吸い出しよってね、まあ困ったなこれおっさん、まあタバコ飲むだもん言えんし、まあまあまあしゃあないな、好きなもんは飲めやと思いながら、じわじわとそのおっさんから離れて別のリングの方に行ってね、
はいはいはい、
そこでまあドーナツをね、
はい、
2つ食べて、
お
やっとまあ一心ついたっちゅう
んですよ、えらいな文雄君、それ文句言わんと、そのおっさんに、
やっぱりしゃあない、それタバコってね、やっぱり欲しい人は欲しいねんって、
あ、まあ、
うん、まあな、やっぱあれはやっぱり国家、うん、国家ちゃんは JT が売っとんねやからね、
うん、
まあそれであからまた税金取っとるのは日本国やからね、しゃあないと思いますよね、はい、ただまあ、自分の体のことを思うと、できはったらできたらやめた方がいいなというようなことをまあ感じたりいたしますね、
はい
はいはい、そんなとこがあって、ぼちぼちとも、まあ、食べてお腹も膨れたのでですね、はいはい、これは玉造りで行きました、で玉造りの駅から今度乗るんですよね、はい、電車にね、でこの時に、まあ、前ちょっと話したかも分かりませんけども、
はい、
これ環状線が今ですね、
はい、
なんか大阪パワーループという名前になってるみたいです、
あ、なんかそういう特別列車があるとか言
ってましたね、あるんです
よね、
言ったでしょ、
はい、
でトレインアートというね、まあ列車があって、
ちょごめん、うちょごめんな、
おい、おかしいな、
いやなんかね、ビーって音してんね
ん、何やろね、また電池か、
最近
ね、まあまあ、なぜ、まあ、ここもね、ほんまに中華そばみたいな店やから、
ジェット600ですからね、
ジェット600ならこんなことなるかい
ちょっと待ってくださいね、
はいはい、まあまあ、はい、そんなにもう大体今日のところ言いましたから、これで終わってもいいんやけども、
なんかじーっと音して
る。まだしてんの？
俺だけかな、これ。
ちょっと俺だけって、お前しかイヤホン聞いてへんの、分からへんよ、はいはい、これねじってみ、その接触をぐりぐり回す。
ちょっとこれあれやん、多分線をこれ近づけすぎたんやな、みんなこれ。
ああ、そうか、まあまあ、お前なんでも線近づけるの好きやんか。
いやいや、
何でも縛るから、
そういうことなんで。というかね、あんまりね、
っちゃ
んいつも怒っとる。いや違うんですよ、この狭い机の上やったらね、この有線のマイクやと、うん、バラバラになるとですね、他のパソコンとか動かせなくなるんですよね。なんでやろ、これ、じゃあ、リスナーさんがこの音聞こえてるかどうかも、あ、微妙なんですけど、
やんだんか、
まあまあまあ、やんでるかどうか分かんないですね。
そうですか、まあ、聞いてもらおうや、その音も音や。
そうですね、
うん、まあ、もうちょっと言ってもらおうわ。
はい、行きましょう、行きましょう。
それで、うん、その目の前にですね、はいはいはい、そういうね、いわゆるなんていうか、板車みたいなね、まさに板車や、電車の。ね、群馬県思い出すよな。あれ群馬県
じゃ埼玉県の秩父やろ。何回言うとんねん。
秩父のね、兄ちゃん、
豆ちゃんちやろ。
豆ちゃんちを思い出すんですけど、はいはいはい、この前に泊まってたの板車で、はい、まあ、北谷さんとかね、うん、オリフさんとかも喜んだんですけど、うん、あんなような感じのね、うん、なんか6人か7人か その、まあ、アーティストの方が、はいはい、その環状線にもそのままベターっとですね、痛い絵を描いとるわけですよ、漫画家がね。
あ、環状線に描いてるんですか。
環状線の列車が、あれ八両編成かなんか7両6両かなんかでしょ。それ全部に各車両ごとに一人一人のアーティストが書いてるらしいんですよ。で普通ならね、板車でもそうやんか、板車も窓は下げとるわ、
うん、
これ環状線は窓も全部書いとるんですよ。
うん、
前は知らんで横の窓は全部書いとって、うん、もうえらいことになってきたなと思ってね、中入ったら真っ黒ちゃうかやと思って乗ったんですけどね。あ、まあ、それが意外と、まあ、3割か4割光は制限されてたけども、うん、結構明るかってね、
はい、
でその窓を見てたら、まあ、新聞のドットみたいな点々点になってましてね、はい、点々であれ絵描いてるんやね。だから点々で色のないところは光が入ってきて、
うん、
色の、まあ、ついてるところはそのままというような感じになってたというような感じで、これに乗りましてですね、はい、大阪城公園でした。なんか不思議な音ばかりしてますね。あ、大丈夫かな。
あ、分かりました、分かりました。今 音の原因が分かりました。
あ、そう、
はい、この以前タオトロニクスさんから提供いただいた、
うん、この外部スピーカーか、
モバイルスピーカー、
もう言うの、
うん、っていうのがあって、まあ、本格的な重低音が売りなんですけど、
面白いね、
これがね、多分ね、うん、Wi-Fi かなんかを飛ばしてたんで、その Wi-Fi の電波がどうもこのマイクかスピーカーに
影響した、
レコーダーに入ってたみたいですね。
あ、そうか、
分かりました、
分かった。
今音消えました。
もう消えた、
ジーって音消えました。
そうです
か、すみません皆さん。
いやいや、ごめんなさい、失礼いたしました、
う
ん、
これ注意しないとダメですね。 Wi-Fi はね、こういうとこがあるんですよ。
あ、そうか、
マイクのラインとかに影響するときがあるんですよ、ね、
わしのカメラも和平が入っとるけど大丈夫かな。
いや、あれはね、 Wi-Fi を動かさない限り大丈夫なんですよ。
あ、そうか、
踏み込むから多分 Wi-Fi 動いてないでしょ。
あ、でもいらんねん俺。
いや、まあそれはどうでもいいじゃないですか、うん、動かしてないから大丈夫やけど、うん、今ね、多分このこっちのタオトロニクスのスピーカー、 Wi-Fi がこれ飛んでたんですよ。
あ、そうですか、はい、まあ、何が飛ぶ分かりません、世の中は。まあ、皆さん気をつけていきたいもんですね。
まあ、今目の前にいろんな機材がありますので、
そういうことです、
ね。まあ、全部僕は一人でやってますから、
はい、どうぞどうぞ。
あんまり文雄君の話聞いてなかったですけど、
じゃあその電車
の話言うたって、
要はまあそんなんで、うん、そういう面白い電車が今走ってますので、うんうん、皆さんいっぺん乗ってみはったらね。
写真撮った？
あ、撮ってますよ。
あ、そうですか。
動画も撮ってますので、よかったらまたね、公開してください。
まあ、僕の時間があったらホームページで紹介しますわ。
あ、そうそうそう。ね、ちょっと、まあ、
名前何やった？名前何やった？
大阪パワーループというののトレインアートです。
大阪
パワーループ。
パワーループの、
うんうん、トレインアートというね、そういう今催し物があって、
う
ん、いつまでやってるとか、その詳しいことは分かりません。
メモしておきますね。
はい、まあ、よかったらね、はい、
ホームページで公開、
ラッピングですよね。
なるほど。
板車の環状線タイプということで、
うんうん、
非常に面白い漫画がいっぱい出てまして、なかなか強烈でね、うん、まあ、大阪もまあ本当にある意味で言ったら、この、あれ、何や、ほら、
はい、
ディズニーランドに読んだところあったね、これ、なんか JCB やったかな。
それは JCB はカードの名前や
ろ。あ、そうかそうか。
USJ
か、
それほんまに覚え
て、いやいや、もうとにかくボケとんねん俺も。
ディズニーランド覚えて USJ 覚えて、うん、どういうことやねん、
ね、ほんまに。USJ 結構はい、ディズニーランド追い越すような勢いらしいね、新聞見てますとね、えらいことになってきましたね。まあ、そういうようなとこで元気のある大阪ですけども、
はい、
そこにまたこういうようなパワーループのトレインアートが走れば、
ね、これいつまででしょうかね。
それ分かりません。いっぺんまた皆さん興味のある方は、
フミオ君がいたらもう1ヶ月前でしょ。
うん、そう簡単に分からってもよ、あんなもんあんなだけのお金かけてやってるんやからね。
あ、
まあ、各駅でこの頃音楽もできてるしね、
うん、
あの音楽はしょうもないね。
あれはな、特にあのね、大阪駅がもうあかんですな、うん、
ああいうのも、ね、やっていうこととは、
いや、あれね、多分ね、大阪の人対応にしてるんじゃなくて、うん、まあ、大阪以外の、まあ、例えば和歌山とか、まあ、奈良とか、京都とか来た人を対象にしてるんですけど、ただ、あれ、うん、あれでね、やっぱ喜んだらダメですね、あの音楽で。
誰も喜んでない、邪魔になるっていうか、ね、い
や、多分ね、喜んでる人多いんですよ。
だから、ね、
多いと思いますよ。うんう
ん、まあ、そんなことです。うん、で、まあ、あの大阪城公園でまたね、うん、ドカーッと人が降りて上がったりね、うん、まあ、派手な着物着たお嬢さんで、顔にペインティングした人が乗ってきたり、踊りのグループですよね。
なんかやっとったんですか、
ね、踊り大会があったんじゃないですか。まあ、いろんな人がもう、やっぱり湧いてました、この日はね。
なるほど。
でも、それから、まあ、はい、新大阪まで行って、はい、新大阪から今度ですね、うん、まあ、北大阪急行と北急をの北大阪急は御堂筋線と北急を乗り継いで、
は
い、
大阪市営地下鉄やな、
そうですね、御堂筋線、家まで帰ってまいりました、はいはい、まあ、おもろかったですよね、うん、でユニクロでちょっと寄ってね
後日なんていうか取材の後の話、
ね、取材の後ね、はい、12時46分に新大阪に着いて、
あ、そんな早い、あ、ってことはもう午前中で取材終わった、
ね、そうだから1回目がそうやったからね、はいはい、2回目もその時間にしとかんと話が食い違ったらいかんやんか、聞いてる人がね、はいはい、1週間ぐらいは間空いてたんやけどね、
そうそう、
なるべく、まあ、リアリティを持ってこの放送構成されてますので、
なるほど、
同じだいたい電車に乗って、はい、同じ帰りの電車に乗って帰ってきたということを2日続けたわけですよね。で、帰りが、まあ、この日の場合は12時46分に新大阪着きました、はい、で、このいつもの通り新大阪のユニクロ僕ひいきにしてますのでひいきにしてるって誰も知ってんのに触れてんねんけども、
まあ、たまにこっちはジェット600と違って金使ってますからね、
まあ、そうですね。でユニクロの前のに大きなトイレがあるんです、新大阪の、
うんうん、
ここはまた長蛇の列でね、ジェット600やないんですけどね女性のトイレはずっと長蛇の列に並んでましてで中国の方とかね、インドネシアの方がなんか足踏みながら
です、ね、それ綺麗なトイレか、
綺麗なトイレ、大阪は綺麗ですよ、
汚いやつじゃなくて、いや全然、いや昔とかつい最近まで汚かったで、
これ大丈夫、
あ、そうか、
これはもう全然、ね、
外国人の方もいっぱいい
て、外国人の方もね、足と男と小刻みにしながらおしっこを我慢してはった、
あ、おしっこ早くしたかったんや、
かわいそうにね、もうちょっとこれこの生理的なことはちゃんとやってあげなあかんなと思って、まあね、やっぱり女子トイレ倍ぐらいすべきですよね、広さもね、
まあ、男なんでね、別にそこら辺にしてもいいんです
か、そういうことです、
したらダメでしょ、
そういうことです、
立ち止まダメでしょ、
はい、そういうことですね。
男の方どうやった、
男の方は全然ガラス
切って、でも女の方男の方
使ってるのにな、そういうことだから、ああいう時にね、うん、誰か一人案内する人をおってね、うん、男ちょっとストップさせてね、うん、女の方に切り替えるとかね、なんか信号つけたらいいと思う、トイレの前
トイレ信号、
トイレ信号ですね、いいですね、はい、でそれで今度は私まだ今度新大阪の駅から、ね、うん、今度
しかユニコーン何買った
ん、何も買うてない、
あ、何も買うてへんのかい、
いや買うてなかった、ちょっとなんかこの頃ジーパンがなんかでおもろいのがあると聞いたんですけども、はいはいはいはい、一個にピンとこなかったもんで、素通りいたしました、はい、でそれで、13時に今度はね新大阪から、うん、初の今度、まあ、御堂筋線と北脇に乗り継いで新地方に行くんですけど、はい、その時に新大阪のですね、この改札口ってピーッと音が鳴って行けんようになったんですよ、
ちょっとびっくりしましたね、
びっくりしましたね、
何これ
俺何やろなと、このジャズの人言ってないけって言う、まあ、そんな乱暴は言えてませんけどねちょっとなんででしょうか言うたら、ね、お客さん切符をね、はい、っていうかその自動切符を2枚重ねて使ってませんかって言われたんですよ、ね、
ピタパのやつですね、
ピタパともう一つイコカというのね、
あ、2つ持ってんの、
もう定期に、まあ、JR なんかイコカは大体使うじゃないですかね、
いやピタパでも
使えるんですけど、まあ、あれが元 JR はやっぱりイコカですから、
あ、元々はね、
うん、それ2つ持ってた、はいはいはい、それを定期のところに2枚重ねて入れておいたら、
はいはい、
イコカがすごい強いんですよ、電波がね、
おお、やっぱり、
うんうん、ほんでこれねそこ2枚入ってませんかって駅長さんみたいな人に言われて、はいはい、ごそごそ探したら絶対ありましたよと、それ抜いて行ってください、1枚に行ってくださいって言われて、はいはい、ドキッとしたんですけど、
だから要するに、まあ、イコカピタパを使えってことですね、
まあ、どっちかでも使えるんですよ、
あ、そうなんですか、
イコカも使える、だからどちらか一つにしとけ、
でもフミオ君ピタパやろ今使ってんの、
いや、イコカも持ってるんですよ、
いや今日使ってへんやろ、
時々使います、
あ、そうなん、ややこしいな、
まあ、ややこしい、まあまあ、要はまあ使うときは皆さん一番にしといた方がね、
あ、まあまあ、そらそ
ら、いらんことにトラブルなというか、割と干渉するんですよ、特にイコカの方がおちょくるようなね、ピ、ね、タパの方がね、
割と どっちか分からないようになってきたな、
どっちか分からないようにな
ってきた、はい、イコカの方が強いんですね、
はい、はい、そんなんで、はい、駅長さんの指示でそれを、まあ、うまいこと通りまして、はい、13時12分にですね、はい、船中に着きました、
ありがとうございます、
これ、まあ、前週もそうでしたし今週もそうでしたし、はい、ピタッとその通り行きまし
て
ね、
まさにピタパって感じですよね、
そう、これ が私の方がこだわりというかね、まあ、真実の話のみをしようと努力はしておるわけでございますが、
そういうことは、まあ、次回は12回目ですけど、玉つさんから、また玉つくりからやるの、
玉つくり行きますよ、
玉つくりからやったらまた玉つさん行くのに2回ぐらいかかるで、玉
つさんは行け、もうそこは行
く、玉つ1か、ごめん、玉つ1や、まあ、玉つ1からスタートやな、
そういうことです、うん、1からスタートで大阪城の方向いて行って、それで元の海、陸軍交渉のところまで歩いて終わ
りです。できたらあれだ、年内にやりたいな。
もちろんやります、
12月までにやりたいな、
はいはい、で始発駅のちょっと、はい、始発のところもちょっと抜けてますので、はいはいはい、あれもその、ね、国道南五線までね、はいはいはい、やったら、はいはい、まあ、これで
一応25号線の
完成ですよ
ね。そうですよね、
まあ、総選と僕みたいな人間はね、はい、落ち着かない、
あ、
はい、
な、
やっぱりやったことは最後までやり遂げるという、今死んでもやっぱりね、人生を全うするということが私のモットーです。
木村無双、
木村無双
ならぬ万馬文雄でございます。
はい、いらんこと言いました、ありがとうございました。